映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい皆さん何か違うほどお気づきじゃありませんか。なんでなんだよ、はい、リアル収録をしております。大変です。
対面です。
あ、対面大変です。
大変です。大変ではない。
もう大変です。久しぶりでちょっとあのスタジオにやってまいりました。
ちょっと勝手を忘れてしまった。どういう感じでやってたか。
あのスタジオのあの部屋にやってまいりました誰も知らないけど。
またこれ聞いてさ、はい、やっぱ対面の方がいいって言われるんだろう。
まあそうだろうな。
ラグがないからね。
そうね、しょうがないよね。まあでもさ、だいぶ良くなってやった方だと思うよ。
ああそう、あの相手の話をちゃんと待つっていうことを覚えたからね、うちらかぶさない
待つということを覚えた
なんかさ、
それもコロナ禍の得たものだね。
そうだね。妹だとさね、結構重なっちゃうからさ、うん、うちらそもそもさかぶせてくじゃん、うん、普通にしゃ、うん、会って喋ってたらさそれを我慢でちょっとできるようになったっていう。
まあそれがいいのか悪いのかみたいなとこもありますけどね。
確かに、
うんうん、はい、はい、今日はどういうことですか。
どういうことです
これはちゃんくみチョイスです
か。あ、そうなの。じゃあちゃんくみチョイスで。
違ったっけ。
わかんない、私がずっと見たいって言ってた。
そうね、
陰陽師ゼロを一緒に見てきました、今先ほど
オーバーオーバー
声がでかいってね。どうでした。
よかったですよ。もうだから弥生県で喋っちゃったんですよ。
そう、一通り喋っちゃったんだけど。そうなんですよ。
いや、ちゃんまい よかったと思いました。
よかった。
なぜなら、うん、アクションもあったんですよ。うん、ちゃんまいそれを想像してなかったです。
あ、そうなの。
こんなアクションがなんかちゃんとあるものだとは思ってませんでしたので、うんうん、とてもその点、いい裏切りがありました。うんうん、あとね、うん、女性の監督さんだったからか、柔らかめの感じの全体的な、なんか、脚本とか、ストーリーとかで、うん、すごい良かった。
ああ、ここ電波ないわ。
だから Wi-Fi 繋げて言うたやない。
ストーリーいるかな。
じゃあ、でも、ちゃんくみ今すごいもの手に持ってるじゃん。
パンフレット買ってきたんだけど、ただ、ストーリーがね、めっちゃ長いんだよね。
う
ん、
じゃあ、
私がかいつまんで話してもいいけど。
あったよ、ほら。
あ、じゃあ読んでください。
映画 .com 様より陰陽師ゼロの、ストーリーいますね。陰陽寮の 学生である。これでも最初のさ、
津田健さんのね、解説ね。
津田健さんの解説で学生ではなく学生と読むんですね、うん、である安倍の生命。誰とも打ち解けない彼に貴族の源広政が、こういうふうに書いてあるとさ、うん、いきなり見るとなんて読むんだっけど、ね、うんうん、依頼を持ち込む。それは皇族の女性を悩ませている怪奇現象を解決してほしいというものだった。やがて生命は広政とともに謎の解明に乗り出すことでした。
はい、
あれ、陰陽師ゼロの話って前なんかしなかったけど、
いや、楽しみにしてるっていう話から、はいはい、私がどういうところを楽しみにしてるっていうか、陰陽師の何が好きなのかみたいな話をちょっとしたんだよね、うん、それがなんか、それは過去作とかアニメとかさ、そういうのを見ての私の好きポイントだったんだけど、うん、
スキピーね、
スキピーだったんだけど、うん、違う、それは好きな人と好きスキーポイントだったんだけど、ちゃんと裏切られずに解釈一致で陰陽師ゼロが見られて、うん、私もハッピーでした。
いや、ほんとね、山崎賢人の眼福尽くしさったらなかったですね。
あと、かつ思ったのの10倍ぐらい染谷くんが良かった。
あ、そう、もう染谷くん最高
まあその安倍の生命と源の広政がひょんなことからバディみたいな感じで事件の謎を解いていくことになるんだけど、うん、まあ安倍の生命はクールで、うん、まあ、冷静で、うん、
はいはい、
まあ、頭脳明晰かつ、
そういう喋り方だったもんね、山崎くん。
そうだね、
もうなんか顔を一つ動かさず喋るみたいなさ、うんうん、口開けませんみたいな、
そうそうそう、まあそういうキャラクターなんだけど、うん、それと全く真逆で源の広政っていうのは、まあ、情に厚く、うん、 ちょっとバカみたいな、うん、頭はいいんだけどこうなんて言うんだろうな、単純バカみたいなところがあって、うんうんうん、まあもう全然真逆の性格なんだけど、
純粋って感じだったよね。
まあですごい安倍の生命からしたらすごい貴族で、
うんうん、
あの目上の人なんだけど、うん、もうね初対面からひろまさんって
もうどう考えてもこいつバカしみたいな扱い
をすごい扱いされてたっていう、そこも解釈一致でとても良かったです。
あとあれに似てるって言ってなかった、
はい、
ワトソンと、
あそうそうそう、シャーロック・ホームズの関係性、シャーロックとワトソンの関係にも近くて、なんかそのシャーロックがない部分をワトソンが補ってるみたいなところも、安倍の生命にない部分を、
はいはいはい、
そうそう、ヒロマサが補ってバディとして成立してるみたいな、その感じが萌えでございました。
萌えポイントでしたね、はい、あそこはなんかやっぱそのバディものとして楽しめるとは多分パッと見、うん、みんな思わないでしょうね。
そう
なのね、陰陽師と聞いたらね、もうやっぱ安倍の生命がすごすぎるからさ。
でも多分好きな人はそのバディが好きで見てる人が多いと思う。
そうだよね、
本当に好きな人ね。
確かに。あとでもやっぱそこはあれだよ、あの本当スラムダンクの桜木とあのルカワみたいな感じで
ライバル同士みたいな、
やっぱそう両方ないとね、ストーリーに、
うん、
両方あった方が面白いよね、うん、どっちか一方っていう、
うんうん、あとちゃんと犯人探しの推理ものでもあったっていうこれも嬉しいポイントだよね。
そうですね、
一応なんか
真犯人がいるから。
陰陽師自体はそういう話っていうのは私は知ってたけど、陰陽師ゼロでそういうのが描かれるのかっていうのは分かんなかったから、う
ん、ゼロって何って話だったもんね。
そうそうそう、ね、だから私が知る前の安倍の生命ってことでどうなるかなと思ったけど、ちゃんと推理物としても成立してたのですごい良かったですね。
まあ学生と言ってもさ、いろんな年齢の人がね、
うん、
陰陽師寮にはいるっていうのもさ、うん、面白ポイントだったよね。
そうだね、
へーと思わなかった、
うん、
あのなんかへーって押したくなったよ
ねなるほどね
って、なるほどね、へー知らなかったー、
平和な知識みたいな、
あそうそうそうそう、知らなかったみたいなね、
なんかさ
面白いって思った。
その官僚、陰陽師っていうのがさ、官僚みたいな役職って知らない人も結構いるよね。
うん、絶対ただのなんか
みんなノラだと思ってる
ノラの
そうノラの占い師みたいな、でもちゃんとあの
魔女みたいなもんだと思ってるかも、ね、
ちゃんとそのさ知識に基づいてなんかやってるとかさ、
うん、まあ、なんていうかすごいさ不思議、平安時代ってさ、うん、陰陽師がやった、占いによって政策を決めてたっていうことじゃん、
うんうんうん、
信じらんないなと
思って今考えるとそうだよね。
だからいつからこうなったんでしょうね、
うん、
あのもう占いじゃダメだなって誰かがさ、
いやけど思ったんかな。占いってさ、まあ、今もそうだけどさ、うん、なんていうかそのシャーマンとも違うじゃん、なんていうんだろう、なんかさ適当な当てずっぽうじゃないじゃん実は、
まあね、
このなんか多分、うん、言葉にできないことを説明せずに、うん、なんかポッて、なんて言うんだろう、結論だけポッて言うから占いみたいに聞こえるけど、実はだからそういう知識がある人がいろんなものを見てこうした方がいいってアドバイスするわけじゃん、
うん、
とか話してる相手の様子とか話を聞いた上でちょっとしたこう推理した上で、じゃあこういうのがいいんじゃないかとかって、なんかそれに近い感じがするよね。
なんかメンタリストの態度とかもそうだよね。
そうそうそうそう、そういう感じ、
洞察力だよね、うん、まあ、でも今回の陰陽師に関してはあの その要素もありの、それじゃないそのファンタジーみたいな要素もありの、
う
ん
う
ん、
そうだね、
両方ありましたね。
そうだね、
その何だましだましの陰陽師も見れつつ、
うん、
って感じで、なんかへーって感じだった、本当、うん、へ200へーみたいな感じだった、
うんうん、
古い知らない人の方が多い、
うん、あとキャストがすごく豪華でね。
ね、なんか最初そうでもないかなってちゃんまい言ってたんですけど、うん、なんかすごくあの全部がハマってまして、
うん、
ちゃんまい的には帝の役をやった、
あ板垣理
人君、板垣くんがすごい
上手だった、うん、よかったわ。
あとこの直さん、
うん、
何子女王、よし子女王をやった
よかったわ。
直さんがちゃんまい本当全然あの 思ってなかったぐらい良かったです。期待してなかったっていうか、なんかあんまり知らなかった、
うん、おっとりしてるのに切れるとちょっと怖いのが良かった
演技がうまい
上手かった ね,
ね、なんか最初は本当ちょい役なのかなと思って見てたらさ、うん、もう結構すごい、も
うそうだね、がっつりストーリーに交わってくる感じだったね、う
ん、なんか主役級の登場率でしたよね、うん、なんか撮ってるうちにさ、うん、うまくて綺麗だからすごいもっと撮りたくなっちゃったのかなと、ね、女性としてと思っちゃった。
でも今回こう言ってんだからね。
確かにね、
うん、
すごい、あの MVP、
うん、
ミカド役とナオさん、
うん、
いやでもやっぱそこはあれですね、ヒロマサシ、
ヒロマサシ
染谷くん、ま
あなんかそのいとこ同士なんだよね、よしこ女王と
宮本。いとこ同士か、そっかそっか。
宮本さんが、そう。それで、まあ、二人とも、ちょっと淡い恋心を抱いてて、みたいな話が、ちょっと関わってくるんだけど。
でもやっぱ、いとこに恋心抱くもんなんですよね。
え、だってこの時はさ、だって貴族は貴族同士で結婚しなきゃいけなかった
りする。そしたらもう本当に選択肢ないよね。
そうだね。
いやー、すごいね。まあ、そういう話だもんね。
そういう話。で、全然この恋愛模様みたいな私全然興味なかったんだけど、
うんうんうん、なかったなかった。
そう、メタニ君の顔見てなんか
はーってなっちゃ
った。はーってなっちゃった。
切ない。
そう。
これ切ないなってなった。
10秒前ぐらいまでは全く興味なかったのに。
じゃあさ、スンって顔で見てたもんね、あの恋愛模様。
二度裏にしない。
なんか隣の女性すごい
感情移入してたよね。
めっちゃ泣いてたよね。
でうちらそこでスン。たまにジュース飲んだりしてたのに。
ポテト食べたり、
そう、一人くんの切ない顔見た。
あとナオさんのすごいあのなんかポロポロポロって目の涙見てたらね、はーってなったよね。あー、この時代の人かわいそうに。
そうだよね、本当に運命に翻弄されてしんどいなと思って、でもそういうところでもさ、こう拠り所を見つけて生きていくんだなっていうの
が、あー、そうだね、やっぱ結局そうやってみんなこう妥協して妥協して
って無理じゃん、自由に生きるって。そもそも身分とかあるしさ、
うん、
もう生まれた時からどう死ぬのかが決まってるみたいな感じの中で、うん、じゃあ私今日から自由に生きますとかできない中でどうやって幸せを見つけるかみたいなことにも、
うんうん、
なんか言及されててすごい良かったな。
あと全部そのリアルで起こってることじゃなくて深層心理の中で起こってるみたいな、
うん、
あの場面とかあってさ、うん、なるほどなと思わなかった、
うん、
あ、そうだよねと思って、
うんうんうん、
深層心理って起こることあるよねと思って、
だからその深層心理というかそこで死ぬとさ現実でも死ぬみたいな、
心が死んだら現実でも死ぬみたいなね、
うん、
ああそういうことか、うん、みたいなね。
でもあれさ、ポカンってしちゃう人もいるだろうなと思う。
まあどういうことみたいな、ね、そうなるよね。そうそう、え、ちょっと待ってみたいな、うん、科学的に言うとどういうことですかみたいな感じになっちゃう人いるよね。
いやでもさ、だからメタバースとかさ、そういうのも一緒だよね。
メタバースってなんだっけ。
あ、なんかさ、
なんだっけとか言って
例えばさ、もう全人類がさ、
うん、
みんなパソコンの前にいてさ、自分のアバターみたいなのをさ、うん、世界の中で自由に動かす、これが普通になりましたってなったらさ、はい、そのパソコンの中での死イコール自分の死みたいになるわけじゃん、
うん、
そういう感じ。
今もそういう人いるもんね、
うん、
ハマっちゃってる人とか、
なんかそれに近い、
SNS でもそうじゃん。
そうそうそうそう、だからそういう感じを受けた。
SNS の中の自分のアカウントだけが一人歩きして、
うん、
なんかっていうこともあるもんね。
別に現実っていうか今は自分には何も起こってないのに、ね、
うん、
だからそれに
何か起こった気がしちゃった。
そうそうそう、そのネットの中で何かが起きたイコール自分にも何か起きたってことになる。
それがネットのないさ、平安時代でもさ似たよう な考え方があるっていうのがすごい、うん、あの平だよね。
ね、おもろい。
だから、ね、人は繰り返すってことだね。
まあね、
いろんなテクノロジーの進化があってとって
そうだね、
なんか同じ原理なんだなっていうのを思いましたわ。あとは嫉妬心の恐ろしさっていう、
ね、あ、そうだね。いやだってこの時代の人って嫉妬で死んでたりしたんでしょ。平安の人って
嫉妬で
死ぬ、そう、怒りとするって死ぬとかさ、嫉妬で死、多分心臓発作だと思うけど、
あ、高血圧
とかそうだと思うけど、まあ当時はね分かんないしさ、うん、怒って死ぬとかさ、
うんうん、
怒り狂って死ぬと
かあった時代。それで思い出したけどさ、韓国の なんか韓国好きアカウントみたいなのさ、うん、インスタでフォローしてさ、うん、韓国作品でよくあるシーンみたいなやつでさ、うん、なんだっけ、あ、怒りで、あ、見た、怒りで気絶するって確かにあるなと思って、いや、めっちゃ多いよ、めっちゃ多いの、韓国の作品って、
わー
って切れた後に、怒りで気絶するの。だ、あとはショックとかね、はいはいはい、だ、自分の息子が亡くなったとか聞いて母親が倒れるとかいっぱいあるのよ、捕まったとかって聞いて母親が倒れるとか、あれってどういう原理なんだろうみたいな、うん、そ、何で見たんだっけな、 SNS で見たのか忘れちゃったんだけど、うん、なんかで見て、なんか原理にかなってるらしく、そのなんか韓国人はって言い方も本当、あの、その人が言う、その時に見たので言ったの、言うと、その韓国人はその食生活とかで、うん、まあ、高血圧になりがちっていう、
ああ、そっかそっか、あの、キムチとかで塩分いっぱい、
そうそうそう、塩分もそうだし、なんかあるんだって、だから、あの、倒れるシーンが多い、
あ、実際にそういう人がいるからってこと
か、分かんないけど、だって一緒にさ生活したことないから、韓国人と、それさ、韓国人の友達とかとさ遊んだりしたことあるけどさ、そんなすぐ倒れたりはしないからさ分かんないけど、ああ、そうなんだって思って、今なんかそういうのを思い出しちゃった、怒りで死ぬとかって思い出して、
だから全然嘘ではないってことね、 100% 嘘って
わけではない、ありえるっしょっていう、 そう、その食生活とかによっては分かんないけど、本当か嘘か知らんけど、
そうだね、うん、まあ、うちらはだからさ、周りにそういう人いないじゃん、うん、怒り狂って倒れた人とか、うん、穏やかに暮らしてる方なんだね
怒り狂って倒れた
身近にいなくない、
いないね、いるかな、いたら気づいてないかな、なんか小学校とかでさ、わかんないけど、
本当いた、
なんか たまに小学校とかで貧血なり、
あ、貧血はね、あの、朝礼とかでしょ、
めっちゃなる子とかいたよね、うん、まあでも怒り狂ってるけど、
そうだよ、貧血だよ、それはただの
そうだよな、
あ、やべ、もう時間ですが、どうしますか、
いや、いいですよ、罰ゲームやりますか、
じゃあ、せっかくだから、ね、
続きやりますね、はい。